こんばんは、 FM 笑顔、笑顔ナビゲーター飯田実です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか？ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日お招きしましたのは、妊婦、授乳婦、薬物療法認定薬剤師、滝川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤ちゃんにお乳あげてる方のことを授乳婦さんって言うんですね。
はい、そうやって呼ばせてもらってます。
すごくわかりやすい言葉ですが、初めて伺いました。
はい、
今日のテーマは、妊婦さん、授乳婦さん、正しく薬を使いましょう。まずは滝川さんが普段されているお仕事について教えてください。
はい、私は入院患者さんの飲み薬、内服薬の調剤をしたり、はい、入院中に使う注射薬を患者さん1人分ずつ、1回分ずつ取り揃えて専用のカートで病棟へ送ったりしています。
はい、
その時に注射薬であれば配合変化といって、まあ、混ぜてはいけないお薬とかあるので。
薬にも混ぜては危険があるんですね。
あ、そうなんです。
はい、
なんでそれを見ていたり、あと、まあ、投与量が適切であるかを、患者さんごとに身長体重違いますし、
はい、
まあ、検査値ですね、腎臓の機能、肝臓の機能等を見て、あの、監査をしております。
大変なお仕事ですね。
あ、頑張ってます
そして、はい、今は病棟でお勤めでいらっしゃる。
はい、半々ぐらいなんですけれども、まあ、病棟業務としては入院患者さんのアレルギー歴や、あの、持ってきた持参薬等を見ながら、
はい、
まあ、現在の検査値を見て、まあ、先生が処方される量が、あの、適正かどうかっていうところも監査して、まあ、治療計画っていうのがあるので、それに沿った、はい、飲み薬、注射薬の説明をさせてもらってます。
はい、もうね、こういうお薬のご説明っていうのはもう縦板に水というようにサラサラサラサラっておっしゃって、はあ、かっこいいなっていつも思いますけれども、
あの、治療計画は、はい、あの、まあ、日本国内同じ標準治療ができるようにガイドラインっていうのがあって、それに沿って行われているので、
はい、
まあ、それを、あの、あらかじめ知っているので、それに沿って、あの、もう説明を、あの、練習しております。
専門知識ってことなんですよね。
はい、そうです、はい、
ありがとうございます。今、あの、はい、標準治療とお話がありましたけれども、
はい、
治療には標準のものとそうじゃないものがあるんですか？
そうですね、まあ、ほとんど標準治療なんですけれども、
はい、
まあ、それがちょっと、あの、適さない方ですとか、まあ、ちょっと特別に何か、あの、目的がある場合は違うこともあります。
ああ、その患者さんによってってことなんですね。
そうですね、
はい
はい、
もう薬の取り扱いってお一人お一人違うから大変だなと思うんですけれども、
はい、
どんなことに日々気をつけてらっしゃいますか？
まあ、とにかくもう、あの、間違えてはいけないので、はい、まあ、それが起こらないようなシステムを、まあ、病院としても入れてもらってはいるんですけれども、
はい、
とにかくもう間違いがないかどうかっていうのを何度も確認するようにしています。
はい、私も入院した時に、薬は自分で管理しますか、それともこちらで管理しますかっていうことを言われたことがあって、
はい、
なんとなく、あの、自分で管理した方がちゃんとした大人な気がして、はい、自分で管理しますって言いましたけれども、あの、そういう管理もしてくださることがあるんですよね。
そうですね、はい、あの、はい、あの、看護師さんが、まあ、入院中だと主にやってくださるんですけれども、はい、まあ、私たちもそれを一緒に、はい、やっております。
はい、ですから患者さん、そういう時にね、ちょっとこう不安も募るじゃないですか。はい、自分も病で、
はい、
まさか自分が病気になるなんてみんな思いませんから、
はい
はい、そういった時の不安の取り除くっていうこともね、
はい、
してくださってるんですよね。
はい、そうですね、
ありがとうございます。はい、その他はいかがでしょう？
はい、あとは、あの、まあ、病棟業務とは別なんですけれども、はい、臨床研究っていうのがありまして、販売後のお薬でまだまだ分かっていないことがたくさんあるので、
はい、
それに関する情報を収集して、 今後のより良い治療を目指すために使うデータを製造メーカーに提供するお手伝いなどもしてます。
そういうこともあるんですね、
はい、
これはまたなかなかちょっとアカデミックな感じの。
そうですね、はい、薬はまあもちろん世の中に出るときには治験が行われて、はい、有効性と安全性が確認されてはいるんですけれども、
はい、
治験と市販後では使う患者さんの症例数や、患者背景が全然違うので市販後にいろいろな情報が分かってきます、
はい、
まあ、それをメーカーとしては、うん、集積して、まあ、より良い治療につなげたいということで医師の方へ依頼があります、
はあ、お薬って一度発売されたらそれでよしじゃなくてどんどん進化していくものなんですね。
そうですね、新しいことがいろいろ分かってくることもありますので、
はい、はい。ということは患者さんの状態もしっかりと把握してその上で投薬した場合に、まあ、もちろんね副反応がね出てしまうこともたまにありますから、
はい、
そうしたことも見逃さずってことですよね。
はい、そうですね、はい。
どのぐらいの患者さんの数見てらっしゃるんですか、はい、
臨床研究ですか。
そうですね、1回あたりというか。
臨床研究は、はい、まあちょっとまあ特殊というか特定のお薬だけに関してやるので、まあ少ないですね。まあ、その代わり、まあ、ずっとデータを、
はい、
まあ、2年ぐらい見させていただいているの で、でまあ、患者さんとも直接お話しするので、
はい、
まあ、深い関わりができています。
結構てんてこまいですね、仕事ね。
そうですね。
なんでまた、はい、滝川さんは、
はい、
妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師というちょっと特殊な薬剤師さんになろうと思われたんですか。
これはですね、はい、まあ、自信を持って患者さんに妊婦さん授乳婦さんなんですけれども、はい、自信を持って患者さんに説明をするっていうことがちょっとしたかったの で、
はい、
でまあ、そういう日本病院薬剤師会っていうところがその資格を作ったので、それでちょうどいいということで受講もして試験も受けて、はい、で取ることにしました。
滝川さんの他にも、はい、この資格をお持ちの薬剤師さんはいらっしゃるんですか。
いっぱいいます。
そうなんですか。
市民病院にはいません。
お一人、
はいはい、
割と今まだ孤軍奮闘な感じ。
そうですね、ただまあ、はい、資格は持ってなくても、
ええ、
結構みんな知識を持っていて説明自体はできるので、
はい、
まあ、特にこの資格が絶対に必要っていうわけでもないかもしれません。
先ほどいわゆる世に出たお薬の話がありましたけれども、
はいはいはい、
結構治療方法ってお医者さんから、はい、いくつか提示されて、はい、こういう薬があるんだけどってお薬のこと紹介されることもありますよね、
はい、
でその中には出たばっかりのお薬なんだけどねなんていう説明もあったりとかしますよね。 はい、ああいったものが割とそういう調査対象になっているものなんですか。はい、
そうですね、新しいものとかあと、まあ、症例が少ないものですかね、
はい、
まあ、やっぱり新しいものですかねが一番、うん、はい、対象になるのかなと思います、
はい、ああいう時って、はい、なんか新しいお薬なんだけどって言われると、
はい、
へーって思う反面、
はい、
ちょっと怖いなと思う気持ちもあるんですけど、
ただまあ安全性はもう担保されているので、はい、
そうですよね、
そこは、はい、大丈夫かと、はい、思います、
はい、まあ、プラス自分がそうやってトライすることによって後の人にも役立つデータが集まるかもしれないってことですよね。
そうなんですよ、参加してくださる患者さんは、
はい、
まあ、特にその患者さんにメリットはあんまり直接はないんですけれども、まあ、未来の患者さんのためになるならっていうことをまあ、そうなら、まあ、やりますっていう感じでお引き受けいただくことが多いです。
なおかつ自分にベストマッチだったら儲けもんですもんね。
そうですね、はい、
言い方ちょっとおかしい感じになっちゃいましたけれども。さて、はい、そんな経験豊富な滝川さん、今回は妊婦さん授乳婦さん正しく薬を使いましょうと、
はい、
お薬使っちゃいけないってイメージがあるんですけど大丈夫なんですか。
はい、あの妊婦さん妊娠中も授乳中も、はい、薬はあの飲んでいいものがたくさんありますので正しく、はい、使えていただければ大丈夫です。
今お薬もだいぶ変わりましたもんね。
はい、
お薬飲んでても例えばあの、献血しても大丈夫だよという薬も増えましたし、
はい、
そして妊婦さん授乳さんが飲んでもいいお薬も進化してるってことですね。
そうですね、あのデータがたくさん集まってきているっていうのが、はい、一番大きいかと思います。
ああ、もうその分だけ、協力してくださった方が多くいらっしゃるということですよね、きっとね。
そうですね、
はいはい、では妊娠中のお薬について詳しくお聞きしたいと思います。
はい、
実際今本当にどうなんでしょうか。
多くの薬は飲んでも大丈夫って言われていますが、
はい、
まあこれはあの生まれてくる赤ちゃんに異常や問題がないということとイコールではありません。
あら、そうなんですか。
はい、あの薬とは関係なく、まあ、残念ながら先天的な病気を持つ赤ちゃんは 3% から 5% くらいはいるというふうに言われています。
はい、
なのである薬がお腹の中の赤ちゃんにどのくらい影響があるかという臨床試験をあの、まあ、日本では倫理的な観点から行ってはいないんですけれども、
はい、
まあ、これまでに病気に使用した薬のデータや、まあ、海外からの報告に基づいてあの結果的に安心できる薬が分かっているのでその薬を使用します。
はい、
まあ、一方、とても少ないんですけれども、
はい、
薬の中には明らかにお腹の中の赤ちゃんに影響するものがあります。
やっぱりそうなんですね。
はいはい、
じゃあやっぱり薬は怖いかなって話になりそうなんですが、
はい、そうなんですけれども、まあ、あのお母さんの健康が赤ちゃんの健康に直結していますので、
はい、
お母さんが健康でなければ赤ちゃんの健康は維持できません、
はい、
ということで必要なお薬は飲んでいただきたいです。
日本人の母親はとかくなんか母親だから我慢しなさいとか私が我慢すればいいとかね、
はい、
昔は昭和の時代はありましたけれども、
はい、
そういうことじゃないんですよね。
そうですね、あの必要なお薬は使っていただく、ただまあどの薬を飲むかっていうのは、まあ、医師があの選んでますので、
はい、
まあ使用する時期とかそういったものも関係してきますので、あのまあ、医師薬剤師に相談していただきたいのと、
はい、
あとはあの医師薬剤師に妊娠していることと妊娠週数をきちんと伝えていただくっていうことが大事かと思います。
あの必ず問診でね、
はい、
書くようになってますよね、
はい、
あれきちんと面倒くさがらずに、はい、まあそんなことする人いないと思いますけれども、
はい、
きちんと書いて、
はい、
で、先生の指導に従ってきちんと正しく飲むということですね。
はい、その通りです、
はい、ついついねもういいかなと思ってやめてしまったりですとか、あと効かないなと思って多めに飲むっていう、ね、はい、方がたまにいらっしゃいますけど、それは危険ってことですね。
はい、一応用法用量通りで、はい、お願いします。
市販薬にも書いてありますよね、
はい、
用法用量を守って正しくお使いください。
はい、
これはこういうことですよね。
はい、そうです。
はい、具体的にはこれから花粉症もちょっとね症状に苦しむ方も出てくると思いますし、
はい、
あとは今風邪も流行ってます、
はい、
あとは女性ですと割とねあのお腹に秘めがちな方がいらっしゃったりですとか、あとは頭痛いっていう時に頭痛薬飲んだりとかね大丈夫なのかなと思いますけれども、
はい、
どうなんでしょうか。
はい、あの妊婦さんもまあ、風邪や花粉症、便秘、痛みなどあのいろいろ起こってくるかと思います、
はい、
その時にお薬は使えます。ただまあ症状のある時に必要最少量のお薬を使うってことを心がけます、
はい、
まあ、花粉症であれば点鼻薬、点眼薬は局所治療を目的に作られているので全身への移行量はごくわずかであってお腹の赤ちゃんへの影響はほとんどないと考えられます。
全身への移行量っていうのは、
はい、
まあ、例えば点眼薬であれば目薬ですよね、はい、点鼻薬って言って鼻にシュッてやるやつですよね、はい、でそこからあの全身に巡ってくるのはほんのわずかっていうことなんですね。
はい、その通りです。
あ、そういうことなんですか。
はい、
これは今あの局所治療、まあ、つまりは目とか鼻にダイレクトにってことですけれども、
はいはい、
飲むお薬はどうですか。
あの局所で、はい、あの作用が十分でない場合は 飲むお薬も使います。まあ、花粉症であれば抗ヒスタミン薬のセチリジンとかロラタジン、フェキソフェナジンは妊婦さんも使えるっていう風になってます。
はい、聞いたことがないお薬が出てきてちょっと戸惑ってますけれども、抗ヒスタミン薬について改めて教えてください。
はい、アレルギーを引き起こす原因の物質がヒスタミンっていうんですけれども、はい、まあ、それをブロックする止めるっていうようなお薬になります。
はい、では今ご紹介いただいたようなセチリジンですとか、
はい、
ロラタジン、
はい、
フェキソフェナジンとかっていうものであれば OK よっていうことですね。
はい、そうです。
はい、まあ、先生が処方してくださるものなんでね、
はいはい、
大丈夫っていうことで、はい、他には痛み止めどうですか。
あ、もう妊婦さんの痛み止めはアセトアミノフェンっていうのはもう鉄板でして、
はい、
で、
はい、
それだったら飲み薬で使ってます。
これはやっと知っている薬の名前が出てきてひょっとしてますけれども、ただね、はい、例えば内服薬もそうですけれども、はい、ちょっと腰が痛くてとかあるじゃないですか、
はい、
体に結構負担かかるので、はい、妊婦さんって、はい、そういう時に湿布とかは貼ってもいいですか。
湿布に含まれている成分がアセトアミノフェンではないことが多いので、はい、妋娠後期はもう控えていただくっていうふうにお伝えしております。
湿布はちょっと NG ってことですね。
そうですね、妊娠後期はもう、はい、使わない方がいいのかなと思います。
じゃあ
はい、
横的な塗り薬はどうですか。
それも、はい、成分アセトアミノフェンではないので、それも NG で、はい、お願いします。
そうなんですね、はい、まあ、じゃあとりあえず、はい、お医者さんに相談ってことですね。
はい、
はい、あとは気をつけていてもやはり、はい、風邪ですとか、あとはこのシーズン特に今年はインフルエンザがとても流行りました。
はい、
そうした時にはどうなんでしょうか。
インフルエンザにかかってしまった場合は、はい、お薬を飲んでください。オセルタミビル、ザナミビルはもう使えるっていうことが分かっております。
はい、ありがとうございます。はい、また持病があって、はい、妊婦になったという時には、はい、何か気をつけることがありますか。
はい、持病があっても薬を使用しながら妊娠出産されている方はたくさんいます。
はい、
まず病気をコントロールして妊娠可能な状態にします。
はい、
薬の使用に関してはメリットとデメリットのバランスを見て今飲んでる薬の変更や減量を専門的に医師が判断します。
はい、
慢性の病気であれば将来の妊娠に備えて妊娠の時期や今後の治療方針、使用する薬などを相談することが大切です。
はい、
先ほどもお話ししましたがお母さんの健康は赤ちゃんの健康に直結します。
はい、
薬を飲まなかったためにお母さんの病気が悪化して赤ちゃんに先天的な病気が起こったり発育が悪くなったりお腹の中で赤ちゃんが亡くなってしまうこともあります。
は
あ、私たち薬剤師はお母さんが納得して薬を飲めるように文献を調べて確認したりデータを収集して説明できるように医師と話し合いもしてますのでわからないことはいつでも聞いてください。
はい、いや心強いですね。
はい、
そして授乳婦さんについてもお話しいただけますか。
はい、薬を飲んでいると授乳できないとか授乳しているから薬を飲むのを我慢しないといけないって考える方がいるかもしれませんが、
はい、
薬を飲んでいる時だけ母乳をやめて薬が終わってから再開しようと思っても一旦止まってしまった母乳はホルモンの関係もありなかなか元に戻りません。
はい、
また多くの場合お母さんが飲んだ薬の量のごくわずかしか母乳には移行していません。そのごくわずかな量の成分も赤ちゃんが自分の体で吸収するっていうことを考えると体内に入るのはその一部でしかありません。このため多くの薬は最終的に赤ちゃんに何らかの影響を及ぼすことはほとんどありません。
はい、
母乳は赤ちゃんにとって理想的な栄養成分を含みます。母乳に含まれる成分には感染症の予防や神経発達を促すなど優れた効果があります。ただ母乳でしか子供が育てられないわけではありませんので持病や飲んでる薬の関係から母乳が難しい場合は母乳にこだわる必要はありません。
はい、 ありがとうございます。さて最後になりますが、市民の皆さんへぜひ一言メッセージお願いします。
はい、お薬のことでわからないこと、困っていることがありましたら、病院でも薬局でもいいですので、ぜひ薬剤師に声をかけてください。意外と皆様同じような悩みを持っています。ですから私たちはその答えもたくさん用意しています。それぞれの方に合ったアドバイスができるように日々勉強もしているので、ぜひ質問してください。もしそれで皆様のお役に立てたらとても嬉しく思います。
割と先入観を持ってるなっていうのがよくわかりました。ぜひ思い込まずに、まずは専門家にご相談を。
はい、
今日は妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師滝川ひろ子さんをお招きしまして、妊婦さん授乳婦さん正しく薬を使いましょうをテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月27日木曜日、次回お招きするのはリハビリテーション科統括部長大西哲郎先生。テーマは骨折リエゾンサービスってなーにです。リエゾンWRC でしか聞いたことない言葉ですね。ぜひこちらもお聞き逃しなく。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。